花井と
キッドの失笑ラジオ、
コミコ名人の教えカッコ
仮7の1、イエーイ。パーソナリティの、
はい、バグって花井と
ファミコンキッドです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、
はい、
まあ3月も後半に入りましてね。
はーい。
まあまだまだいろいろ物がなかったりとか、少しずつ回復してきましたかね。
そう、トイレットペーパーはね、普通にもうね、買えるようになってきましたよ。
まだマスクがある
っすかね。あ、そう、マスクはない。マスクはないね。
なんで、まあ、もうちょっとこう、平穏な日常に戻るまでかかるかもしれませんけれども。
そうね。
そんな中、
はい。
あの、先日、オチューンのね、
そうそう。
インターネット動画配信で、
はい。
タクフェスというのがありまして。
そうそう、おうちでね、フェスっていうことですよ。
その、まあ、外出というか、外に出ることが、こう、自粛が求められている中で、こう、おうちから各出演者が、こう、配信をするというので、
そうそう。
全部で、何人 ?40 人ぐらいかな。
そうですね。ね、いや、待って、でも55話。
あ、
そうだ、55話の話を話し切るまで、終わらないっていうのを、
っていうのをやったんだ。
40人でやる。
あ、
だから、一人何話か喋った方もいらっしゃるという計算です。
そうだね。テーマを選んで、
そうです、そうです。
それについて、こう、話をすると。
うん。
で、なんと、我々二人とも出まして。
そうなんですよ。オチューンね、キッドもね、実は何度か出ているのです。そう。
なので、久々に、連絡いただいて、もしこう、時間合えばってことだったので。
そうです。なのでね、皆さんもしね、動くキッドが見れますよ。
そうですね。なんで、アーカイブ残ってるになってるので。
そう、あとさ、私初めてキッドの部屋見たじゃん。
ああ、そう。
見たじゃんって、あの、画面越しだけど。
そうね、カメラでね。
そう。なんかさ、あの、壁越し、私は壁越しだったんだけど、その部屋を。はいはいはいはい、あんま映したくないから、でもキッドは、なんか部屋映してんな。
もう全然あの、フルオープンですから。
そういうなんかちょっとプライベートが会話見れたりとかね。
うん、うん、そうだね。
できるのでね。うん、そう。でさ、その、キッドのさ、キッド何選ん、謎、
謎。
何選ん、謎か、うん。でさ、キッドの、ちょっとした階段みたいな、いい話が聞けてさ、うん、びっくりした。
ああ、そう、まあ、別に怖い話じゃなくてもいいよって話だったんですよね。
うん、そうそうそう、うん、一応ね。そう、テーマに沿っていれば。
うん、そうそう。で、松原谷さんが、わ、すごいよね。全部谷さん、何時間かずーっと一人で、まあ、途中ね、交代したりもしてましたけど、
一緒に。朝8時ぐらい、だから12時、いや、違うな、10時、夜の22時から始まって、朝の7時か8時ぐらいまで多分やっていたとは思うんですけれども。
すごいよね。
はい。
もう一人で全部その、回していくっていうのをやられてたわけですけども。
そうです、そうです。
うん。で、まあ、一応じゃあ私もなんか怖い話というか、ちょっとミステリーな話をしようと思って、そう、私の実際に体験した、その、ゲーム会社の、とあるゲーム会社の開発環境での、ちょっと不思議な話をしましたね。
そうそう。
うん。
でも、話し終わった後のさ、もしかしたら、こう、世に出なかったゲームのキャラクターの。
はいはいはい。主人公とかかもしれませんね、っていう。
そうそうそう。そう、念がね、
うんうん。
そう、そういうものになった、そういうことを起こしてるのかもしれないっていう。
ねえ。
いや、ああいうのも面白かった、
ね。そうね。まあ、久々に谷さんともね、こう、やりとりができて。
うんうん。
あのね、個人的にはなんかその、私の話の前に谷さんが、パンをなんか、こう、差し入れかなんかで食べるときに、
うんうん、
パンになんか三国志の武将の名前、
ああ、はいはいはい。
順位区とか、なんか言ってるのは個人的には面白くて。
あ、なんかね、そのね、パン三国志みたいな、
うんうん。
テーマで一回やったことも。
ああ、
落ちるんで、その企画で、
なるほどね。
パンに、パン部署みたいな。ああ、それ。名前つけていくみたいな。
いや、いきなり純育出てきたから、お、結構なんか、ちゃんとしてると思ってさ。そのなんか、劉備とか関羽とかさ、そういうんではなくて、純育、おー、いきなり義の名、あの、知性が出てきたよと思ってさ。
そこに、
なんか、お、おって思
う。心つかまれて。だからさ、後の方になっていたら、どんどんこう、テーマがなくなっていくからさ。
まあそうですね。
そうなの。
うん。花石さんは何を選んだんですか？
私、ねえ教えてです。
あ、ねえ教えて。
そう、ねえ教えて。私、そう、本当は多分一番とかだったんですけど、ちょっとなんか、回線がね、あの、おかしくなっちゃってて。
ああ。
そう、で、2番に。なったのですが。
なるほど。
そうなんですよ。そうそうそう。
まあ本当にあの、見ていただいた皆さんもありがとうございます。
本当にありがとうございました。うん、
あのね、リアルタイムでこう、メッセージとかくれてた方もね、たくさんいましたし。
うん、そうそう。なので、たっぷり、55話分は楽しめますのでね。
そうですね。
よかったらちょっとずつね、うんうん、1日1時間でも1週間は楽しめ
る。あ、まあ確かにそうですね。
良いのではないでしょうか。
はい。見ていただければと思います。
そう。あ、でね。
うんうん。
その、おちゅんと同じ会社で、のチュルンカンパニーさんで、
うん、
私毎週金曜日の21時から23時の2時間、はいはい、生放送で、いつだってバグってマウスっていう冠の番組を持たせていただいているんですけど、
うん、
まあこれ放送される頃にはもうね、あの、まあ明日なのでね、あの、終わっているんですが、でもアーカイブ残ってて、ぜひ見ていただきたいんですけども、
うんうん、
いよいよ、ちょっと明日、
うん、
ショートホラームービーの、
ほうほう、
あの、なんていうんですか、そう、大会というかさ、大会というか、うん、まあ、こう、大賞を取ると50万円がもらえるという、
うん、コンテスト。
その賞レース、そう、コンテストですね。そう、コンテストに応募するために、
うん、
私は、お金がやっぱ予算がないのでね、
ああ、言って
ました。じゃあ、知恵で勝負。そうです。その分、知恵で勝負だっていうので、
うん、
こうまあ、カメラも、携帯で、携帯、スマホ、
ああ。
撮って、で、もうなんだったら、こう、ワンカットでいきたいわけですよ。
ほうほう。
もうこう、カット割りをせずに。
ああ。
そうです。その、ずっとこう、回し切るっていう。
うんうん。
ので言ったら、こう、まあ、編集がね、いらないじゃないですか。
まあそう。
だからその辺のこうカメラの撮り方とかも、こうちょっと相談に乗っていただいて、
うん、
はい。あの相談に乗っていただくのは、パーフェクトブルーというね、アニメあったでしょ、ホラーの。
はいはいはい、
はい。はい。あの原作者の竹内義和先生とですね。
すごいですね。
はい。オカルトコレクター、田中俊之さん、このお二人に、ちょっと、お知恵をお借りしまして、うんうん、なんとか、あの、今あるものでどうにかしてホラームービーをサメホラームービーをね、
うん、
シャークホラームービーで10秒から5分なんで、
ああなるほど、その間
で、ね、はい、10秒でも怖けりゃ、
なるほど、
これでちょっとサメ映画に革命を、だってね、レディーガガーのね、今のね、
うん、
プロモーションビデオもね、なんと iPhone で撮ってるらしいよ。
あ、そうなんだ。
うん、今一番新しいやつ。
ガガさんも。
ガガ様ですら、そうなんで、ガガさんで、だったら私もっていう感じですよ。
ああ、まあそうですね。
何はの、ガガやで。
まあ。
言わからへんけど、
うん。
そう。まあそんな感じで、まあどうなりましたでしょうかっていうのをね、ぜひね、あの皆さん、これを聞いていただいたら、その、オチューンの、タクフェスからの、いつだってバグってマウス、
うん、
シャークムービー、シャークホラームービーを作ろう、相談編を見ていただければと思います。
そうですね。
はい。
はい。よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
じゃあメッセージを言ってみましょう。
お、ありがとうございます。
はい。これは、イガグリおじさん。ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。
あ、そう、前回かな？前回、前々回ぐらい、デイビーソフト。
はい。
の、あの話をしましたが、いろんなソフト。
うんうん、
で、私の中で、レイラや、ダーティーペア、
うん、
マドゥーラの翼あたりの、箱に女の子が書かれているシリーズは難易度が高いイメージですと。
確かに。
うん。当時、箱の絵に釣られてしまったというゲーム結構あるのでは、ということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあね、マドゥーラの翼、確かに、あの、ルシアっていう女の子のね、魔導士が、こう、書かれてますけども、まああれもクソむずいですからね。
私、アテナだっけな。
ああ、
アテナ、ね。ピンクで。
はいはいはい、はい。
そうそう。
アテナ、ね。
あれを、さあ、箱なしのもうカセット剥き出しで、500円で売ってたから、私、それをさ、中学の時かな、買ってさ、
うんうん、
全然意味がわからない、
まあね。
説明書もないからさ。
う
ん、そう。
まあ、で、なんか。あれもクソむずいですからね。
そう。あれ難しかったなぁ。どういうことだって思って、こう武器も、あの、なんだろう、これドライバーみたいな持ってるなぁ、みたいな。なんかプロゴルファー猿みたいなさ、これ。
ああ、はい、はいはいはい。
どういう武器みたいな、こう。こうあれね
あれはね、一応、コンボらしいですよ。
あれ、コンボなんだ、
うん、
まあ、確かに、コンボか、
うんうん。そう、あの、アテナはですね、アーケードゲームなんですよ、もともとは。
はい、はい。
で、ファミコンに移植されたんですけども、
うん、
ちょっとやっぱり、ファミコンのスペック、
うんうん、
もあり、結構、いろいろな部分が削ぎ落とされた結果、あのようになったんですけど、
で一番最初に映る、なんかウィンクしてくれるところに全てをこう、継ぎ込んだ感じかな。
まあそうでしょうね。
うん、
まあアテナを買ったやつはエロだっていう風な、私の、あの、小学生の時の、リアルタイムのね、あれでしたけどね。
ピンクだよ、だ
って。まあピンクですね。
うん、ピンクになんかビキニの甲冑。
うん。
うん。
まああのアテナが、まああれ SNK ですけども、
うんうん。
まあ、後々にあの、アサミア・アテナっていう、その、格闘ゲームのヒロインとしてまた再登場するとは誰が思ったかと。
そう。だからそことそこが一緒っていうの全然気づかなくてさ。
うん。
まあ、大人になってからです
よ。ほとんどの人がわかんなかったと思いますけどね、そのアサミア・アテナが出てきた時に、
うん、
あのピンクのあのアテナね、で、分かったかなりの SNK2 の人は、どれぐらいいたんでしょうって気がするけど、
ね。日本人だったんだっていう。
まあそうだね。
名字が。
アサミアなんだ
ね。アサミアだったんだっていう。そうそう。驚きなんだけど。
まあ確かにそうですね。あのさ、今、名字って思い出したんだけど、
うんうん、
あの魔法少女のさ、ララベルとかさ、
うんうん、
あの、名字あるんだよね。
あ、そうなの？
まあ、あの、居候してる、っていうのもあるんだろうけれども。
お、一応そう、そう。
立花ララベルですよ。
立花なの？
そう。
うん、ええー。
まあ、魔女っ子メグは神崎メグですし。
お
ー。結構いろいろこう、あるんですよ、その、あ、意外に立花なんだ、みたいな。
立花か。
立花ララベルですからね。
ララベル。
すごいですよね。
まあ、ももとかはさ、普通にこう、
そうそう
日本人、名前でありそうな名前だからさ。
ももはないんですね、特に、あの、名字みたいなのはね。
ララベル。
ララベル。いやね、いいですね。私は、一番魔法少女で、こう、リアルタイムで、見てたの、
はいはい、
多分ララベルなんですよ。で、幼馴染の女の子が、
うんうん、
ララベルステッキ持ってたんで、それ借りて、ベララルラーとかやってましたからね、一緒に。
ララベルの次がクリーミーマミとかってこと？
あ、ね。
そんなこと、
系統がちょっと違うんですよ、その。
あ、違うのか。
クリーミーマミとかは、ピエロってとか作ったピエロ系魔法少女なので。
あー。なるほどね。
うん。
はいはいはい。マジカルエミとかと。
あ、そうそうそうそう。
一緒のやつか。
そう。
はいはい。
そうです。クリミマミ、マジカルエミ、
うん、
ペルシ
ャ。あ、そうや、ペルシャ。
あと、なんだっけ、ファンシー、ん？ファンシーララじゃねえ、だったっけな。あ、ちょっと待ってね。今、俺の、
はいはい、
書籍を持ってきますんで。
書籍があるんだ。え、なんだっけな。金。あれ、あれなんだっけな
ぁ。
主題歌だけが思い出すな。
あ、じゃあ、パステルユーミだ。
あ、そう、パステルユーミ。
そうそうそう。ピエロが、その4作品ですね。
うん。
あ、金のリボンでロック、
ね。あ、そうそう、金のリボンでロックのやつ。
そうそう。
そうそう。
あ、で、 ララベルとか東映の KF ですね。
あ、そういうこ
と。サリーちゃんとか。
あ、あの、花言葉の。
あ、ルンルンね。
ルンルン。
そう、ルンルンの後がララベルです。
あ、なるほど。
だから、サリーちゃん、秘密のアッコちゃん、魔女っ子メグ、花の子ルンルン、ララベル。
うんうん。あ、なんかちょっと大人だね。なんか、魔女っ子メグちゃん。
で、その後にミンキーモモがあって、うん、
あ
で、さっきのピエロ4。
あ、なるほど。魔
女がいると。
私、もう、ドンピシャはモモだもん。
あ、一作目の方ね。
一作目の方、もちろんそう。
いや、空モモの方ね。
そう、空桃の方よ。
フェナリナーサの方ね。
そう、フェナリナーサの方。
はあ、はあははあ、
うん。
もう何のことやらっていう人も多いかもしれませんが、ね。そう、
ミンキーステッキ持ってたもん。
あ、マジで。
あれが欲しくて、私、そう、買ってもらえなかったからさ、
あ
割り箸にさ、あの、新聞をまとめるさ、あの、ビニール紐みたいなのあんじゃん。
はいはいはい。
ポンポン作るあの紐あんじゃん。あれをさ、あの、割り箸にくくりつけてさ、で、くるくるってこう、リボンみたいにできるからさ、それでなんか、
スズランテープ、ね。変身。
そう、スズランテープ。スズランテープをくくってさ、くるくるってさ、こう、変身シーンをそれでもう、こう、あの、頑張って再現してましたけど。
なるほどね。
欲しかったな、ステッキ。マジ、未だにやっぱあれとパーマンセット超欲しい。パーマンセットも買ってもらえないからさ。頑張ってさ、なんか。
ちなみに私が今持ってきたのは魔女っ子デイズっていう本なんですけど。
はいはい。
これがいろいろな、あの、データ集なんですね、魔法少女の。
あ、もうそれは会社関係なく。
あ、そう。うん。まあ、全部じゃないですけどね、この載ってんのが。
はいはいはい。
魔法のマコちゃんとかもいますけど、その辺は載ってないんですけど。
ほ
ー。あ、ちなみに名字で言うと、サリーちゃんは夢のサリーですね。
あー。
で、秘密のアッコちゃんは、鏡敦子ですね。
鏡敦子って言うんだ。
そう。本名はね。
おー。
で、神崎めぐで、で、あ、ルンルンはね、ルンルンフラワーです。
ルンルンフラワー？
フルネームね。フランス人ですから。
あー、そうか。
うん。
フランス人。
そうなんですよ。
へー。
で、立花ララベル。で、モモがいて、で、クリーミーマミはね、まあ、あの、変身前が森沢優ですね。
うんうん。
で、マジカルエミは、
うん。
あ、違う、ペルシャが、んペルシャがさっき、ペルシャ、早見ペルシャ。
あ、早見ペルシャ。
うん。
そうだ。
で、マイは、あ、マジカルエミはカズキマイですね。
ほうほうほう。
そして、パステルユーミ、花園ユーミ。
花園ユーミ。
うん。
おー。
まあね、このユーミっていうか、このピエロ系のやつは、主題歌とヒロインがまあ、同じというかね、ヒロインの人が歌を歌っているっていうのが結構特徴的でしたけども。
うんうん。うんうん、
まあ、この花園ユーミね、志賀真理子さんってもう亡くなっちゃったんだけど、
はい、
すごいこう歌声がいいですよね。
いい。
あの変身シーンで流れる歌があって、
あ、挿入歌？
そ
う覚えてない。
な、1,2,3で願いが叶うとかいうやつがあるんだけど、それあの変身シーンはほんのちょっとしか流れないね。なんだけど、実は結構長い歌なの。挿入歌としてちゃんとあるんだけど。
はいはいはいはい。
あの変身シーンだと本当に、なんていうの、何十秒しかないから、
うん、
そこしか聴けない曲なんだけど、うん、フルで聴くとかなり長い曲でいい曲ですから、
へぇ
そのパステルユーミの変身時の曲。
うんうんうん。
まああの、あんまりそれ、これまで歌詞がついてなかったんですけど、変身シーンの曲には。
うんうんうん。
パステルユーミでそういうのが出てきて、ああ、これはなんか新しい。なので、魔法少女好きの皆様、いろいろなんかあると思いますので。
はい。
なんかお寄せいただきたいですね。
あ、そうですね、ぜひ。あの、魔法少女の。
そう、ただね、魔法、うん、ん？魔女っ子大作戦というゲームがあるんですけど。
はい。
プレステに。 その魔法少女のスパロボみたいなのがあるんですよ。
え、嘘？そうです。
いや、あるんだけど、もうこれがクソつまんなくてさ。
惜しい、すごい。
そう。
いいよね。
めちゃくちゃ着眼点はいいからさ。あ、これはと思って買ったんだけど。
うん。
これがね、つまらん。なるほどつまらんっていう。てかむしろ俺に作らせろっていうぐらいダメで。
戦ってんの？
あ、そう。で、戦い、これもセンスないんだけど、戦闘シーンがアクションなんだよね。その、なんか、3D っぽい感じ、ポリゴンのさ、その、まあ、当時のポリゴンなんであれですけど、魔法少女を動かして戦うんだけど、もう全然そのキャラが違ってもほとんど同じなんで、そのやってることが。
ああ、なるほどね。
全然面白くないんだよね。
わあ、それ今作ってくれたらな。
本当にあの、スパロボの、インターフェースというか、UI で全然いいので、ぜひあのシミュレーション、バトルシミュレーションで作ってくれんかなっていうね。
じゃあやっぱスパロボってすごいんだね。
いや、すごいっすよ。スパロボね、本当にまあ、いっぱい出てますけど、やっぱりね、シナリオすげえいいんすよ。このクロスオーバーするところが、
うんうん、
あ、ここでこうするんかって、やられたっていう感じの。
お
毎回思いますからね。だから、魔女っ子大作戦リメイクするなら俺に作らせろって思います。
そうだよ、もう、キッドに任せたって言っていただければね、もうきっと作りますんで。
そうですよ。そして、シリーズ化して、いろんなキャラが参戦したらいいわけですよ。うん、
そう、楽しい。
ね、もう赤ずきんちゃちゃとか入れちゃいますからね。
いいよ、入れようよ、うん、
マジカルプリンセス、ホーリーアップしちゃいますからね。
うん。
あれも原作には全然ない要素なので。
そう、全然ない。
急になんでこうなったっていうのはありますけどね。
うん。
そういうの。
こんな子 SOS ので。入れよう。
いいね。
うん。
で、まあ、セーラームーンとかも入れたらいいわけですよ。
うん、あ、セーラームーン入れよう。で、お邪魔状、ドレミも入れて。
いいね。
プリキュアか。
あ、プリキュア、ね。
今だったら、ピロアキプリキュアまで入れて。
うん。
だね。
いいね。もう、東京ミュウミュウとか入れますよ。
うおー超いいじゃん。
あれ、俺、結構好きだったんだけどな。なんか、プリキュア、東京ミュウミュウ、プリキュアとかと同じような時間帯にやっていて、まあ今はね、プリキュアの時間になっちゃいましたけど、東京ミュウミュウっていうのがあったんですよ。
変身すればいいんだよね。まあ、
そうですね、基本的に。
セイントテールとかも
入れてほしい。ああ、いいね、セイントテール、ね。
その辺も入れていこう。
セイントテールいいね。アスカジュニアですね。
そうです、それが。
どんな名前だよっていう。
アスカジュニア。
セイントテールいいね。
入れよう入れよう。
うん。神風怪盗ジャンヌとかも入れましょう。
あ、入れよう入れよう。
うん。だから、スパロボみたいにさ、できる可能性あるわけですよ、うん、魔女っ子ものは。
そうだよ。
なんすけど、その魔女っ子大作戦が本当にダメで、それ以降、目が詰まれてしまったんですけどね。
ダウンロードコンテンツで、こう、どんどん課金して増やしていけるんしよう。
うん。っていう、じゃあちょっとその辺のはご期待くださいと。
そう、ご期待ください。
そしてもう一つ、これはバクラ358さんありがとうございます。
あ、ありがとうございます。
写真を上げていただいておりましてですね。
はい。
ダサセーター画像っていうアカウントの方で。
はい、はい。
コントラ、コナミ。1988年、うんうん、コナミのセーターということで、本当にコントラのゲーム画面がそのまま、プリントされたセーターがあるようですね。
手作りなのかな。
どうなんすかね。これはどうなんでしょうね。
なんか昔さ、ディスクシステムでさ、うんうん、なんか編み物のやり方、
はいはい、アイアムティーチャーね。
あ、そうそうそうとかあったから、まあ、できなくはないよね。
ああ、そう
ですね。編み目で。
いや、アイアムティーチャー、ほん
と。ティーチャー、アイアムティーチャー。
やべえぐらい、
やばいよね、今考えたら。
すごい、なんかね、やっぱり、貴重品に今なっているようでして。
あ、
う、
あ、ん。
まあ、だから、桜田名人とかも集めるのに苦労したと。
あ、そうなんだ。
言ってましたけどね。いや、これ要は、そんなになんていうかさ。
編み物の編むでしょ。
そうそうそう。この、うん、おもちゃ屋というよりは手芸店で売っ ていたという。
とか、その主婦に向けてってことだよね。まあ、子供にマリオのセーターを編んであげられるようにディスカッションしても
ね。ねえ、すごい、あれですけども、1986年8月27日発売。
うん。
ロイヤル工業というところが、発売していたようですね。
すごいね。
いや、で、マリオのセーターを編むっていう本も出てたみたいですね。
ああ、まあ本はわかるけどね。
いや、これ、I am a teacher か。
I am a teacher。ああ、はい。
これ、すごいね。手芸店のみで販売ってすごいよね。
すごい。
ファミコンで編み物っていうね。もう何でもあり。
何でもありの時代だね、本当に。
いやー、本当にこれ、今ね、出したら、逆にアプリとかでさ、いろんなダウンロードしてさ、こう、編み方を増やしていけるようなやつがね。
ああ、そうね。
あったらいいんじゃねえかっていう気がしますけどね。
なんかもうさ、ミシンとかにさ、こうダウンロードしたらさ、ミシンが勝手にバーって刺繍とかやってくれそうだ
よ。ああ、まあ確かにそうですね。あ、これ書き換えもしてなかったんすね。
書き換え
発売専用
そうか。
っていうことみたいですね。
な
るほど。
1個で終わったのかな ?1 個っていうか、まあ、1枚で終わったの
かな。そうですね。これしかないんじゃないですかね。
マリオ編みたいな感じで。
なるほどね。いやー、これは、ちょっと早すぎたかなっていう。
早いね。
気がします。
売れなかったってなったのかな。
まあ、まあでもさ、その手芸店のみでさ、販売してる時点でそんなにこう、なんていうの？大量にバカ売れするとは思ってないんじゃないかっていう気がするよね。
最初から少量でってことか。
という気がしますね。まあ、もしこれ実際に、コレクターの方とかではなくて、当時、その実際にお母さんがこれ使って編んでたよとかさ。あ、うちにあったよとかいう人がいたら聞いてみたいですね。
ほんとだ。
うん。
あ、いいね。それ、ほんとにリアルでさ、子供の時にそれで編み物やりましたっていう子とかがいたら。
うん。
すごい、ぜひ、おメールください。
ですね。はい。そして、で、私また、東証ダイモスを少しずつ見ているんですけど。あのね、やっぱ基本的に前も言ったんですけど。
はいはい。
なんか、結構何十話かあるわけですよ、昔のアニメなんですけど。
そう、長い。
長いで、やっぱ、ね、定期的に、その、エリカっていう、ヒロインが敵側からに抜け出して、主人公のカズヤに会いに行こうとして阻まれて連れ戻されて、やわわ、ああ、よよよってなって、で、しばらく戦って、また逃げ出そうとして、なんかその繰り返しな感じが、すごいしていますね。
また、捕まるなーって。
だからその、エリカの、ウバのさ、マルガレーテっていう人がいるんですけど、まあ、その人がいろいろ逃がそうと画策するんだけど、
まあ大体。逃がれてって言ってるのに。
まあ大体いつもね、失敗するんですね。で、エリカのことはおひい様って呼んでるね。お姫様ってこと、おひい様。私に考えがございます。みたいな感じでなんか、やるんだけど、毎回失敗して、で、エリカの兄のリヒテルっていうのがそのバーム星人の、首領なんですけども、まあその人は激怒するわけですね。裏切り者めみたいなこと言って、もう処刑するとか言い出すんだけど、だいたいこうなんか、マルガレーテとか、その辺の人に止められて、こたびばかりは許すとか言って、わ、甘いなこいつっていう。もう、結構厳しめの口調の人なんだけど、結構甘いなこいつっていう見てると。だいたい許しちゃうし、で、なんか、エリカを処刑するってなった時に、そのマルガレーテが、 なんか最後に、その、お母さんが結婚した時に着てた衣装を着せて、死なせてあげたいんです、みたいなこと言って。で、うん、まあ、許す、みたいになって。で、その衣装を取りに行った時に、なんか、仮死状態になる薬みたいなやつを、マルガレーテが一緒に持ってきて、で、エリカにそれを注射して、一旦死んだようになって、なるんだけど、地球の空気に触れると目覚めるみたいな感じの薬らしく。
え、すごいね。
うん、なんかそれ持ってるお前すげえなと思うんだけど。
お、すげえ。
で、それでエリカは死んだってことにして、で、カプセルで地球にこう逃がすみたいな作戦やったりするんだけど、ただそれはリヒテルの部下のライザ将軍って女将軍に気づかれちゃって、で、そこに来たダイモスをこう、エリカを、目当てにやってきたダイモスを逆返り討ちにするみたいな作戦になるんだけど。
お
う。いや、結局、だから、リヒテルが甘すぎるがためにですね。
そうだよね。ここまで長く。
何回も同じことを繰り返してて。で、そのライザのその作戦で多分ダイモス倒せたんですけど、なんかそこに、ライザはそれこっそりね、リヒテルにこう黙ってやってたんですよ、その作戦を。
はいはい。
な、騙し討ちみたいなことを嫌いなんですよ、リヒテルは。正々堂々と勝負とかすぐ言うから。
ほうほうほう。
だから騙し討ちにしようとしたから黙ってやってたんだけど、リヒテルが来ちゃって、なんか世に隠し何をやっているライザーみたいになって、いや、これには訳がございまして、こうすれば誰にも勝てるんで、みたいなこと言うんだけど、もうリヒテルがそこでさ、その、実の妹の遺体を利用してまでも、ダイモスを倒したとして、バームの民から世が、卑怯者のそしりを受けるは必定みたいなこと言い出して
。
そのようなこと、このリヒテルの誇りにかけて許さんとか言って、またさ、その、正々堂々と一騎打ちの勝負みたいなこと言い出して、まあ、またダイモスに敗れると。基本的に、基本的にリヒテルがさ、その、なんかもうちょっとこう、話のわかるやつだったら、多分5話ぐらいで終わってるんだけど、話なんですけど、5話でできるやつ
を
もうずーっとその繰り返しで。いや、なんかね、これなんかすげー引き伸ばしてんなっていうのが今、20話ぐらいまで見たところで、の感想です。
それ、あとどれ
ぐらい？あと半分がね、あれ、多分50話とかあるから、これまだこれやんのかよっていうね、ちょっと思いますけど。
急展開来るかもしれないから、ね。
まあまあ、なんで、ちょっとまた進捗報告したいと思います。
はい、お願いします。
はい、というところでお時間になりました。
まだ。
ので、はい、いつものご挨拶で締めたいと思います。
はーい。
じゃあ、お願いします。
はい。というわけで。
ありが。
太陽ホエールズ。